作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めさせていただきます、塾生の船木蟹江です。作劇ネトラジとは、クリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りしようというものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さん、お願いします。
SF 担当遠野です。
ファンタジー挑戦中佐川流れです。
今日のテーマが難しすぎます西です。
はい、登山封印中禁断症状出てきた海田です。
日本映画とビール大好き新町です。
放送作家志望西川です。
はい、ありがとうございます。すいません、今日のテーマが難しすぎるということなんですが、
僕も迷ったんですよ、はい、触れようかなと思ったんですけど、
はい、
ネタバレになるかなと思って。
あ、はい、
うん、ネタフリじゃないですか。
あ、ネタフリですね。
はい、今回のテーマに関するちょっと 前置きの雑談をさせていただこうと思うのですが、東京オリンピックとパラリンピックの、マスコットキャラクターを今、うん、投票するという投票、マスコットの投票期間中、マスコットを決めるための投票期間中ということでして、なんか小学生がこの冬に投票して決めるらしいんですけども、それの最終選考に残った3つのキャラクターがこの間出ておりまして、なんかちょっととなったんですよね。それがちょっと今日プリントアウトさせていただいてきたんで、ちょっと見ていただこうかなと思うので、ちょっと回してください。
確かにいいんですな。
ネットではちょっとどこかで見たことあるような気がする。
どこかじゃなしにもあそこで見たみたいな、ね。
もうね、妖怪ウォッチちゃうかって言われて
る。そう
妖怪ウォッチって言うんだ、これ
言うてもっと
言ったな。
でも確か、あれ、先行する側にレベル5さんが入ってるとかいう話がありませんでしたっけ、
そうなんですか。
なんか、キャラクターを決めてるわけではないけれども、みたいな。でも、あれだけ影響があった、ね、話題になった作品でもあるんで、はい、なんか多少引っ張られるものが出てきてもしょうがないのかな、はい、
これ見て妖怪ウォッチやと思ったんですか？僕、ポケモンやと思ったんですけど。
ラジオなんでわかんないと思いますけど、ウーの案は、これはまあ、ほぼそうやろう、というのがネットでのもっぱらの噂。
おとぎ話のキツネとタヌキなんですね。オリンピックのキャラクターがキツネで、はい。パラリンピックのキャラクターがタヌキというもので、
なんだけど狐の方が明らかに白いジバニャに見えるというバラの噂で、個人的にはこうアーのアンの方がね、SF 的な感じがしていいんですけど、
うん、妖怪ウォッチ知らない私でもそれ、はい、妖怪ウォッチっぽく見えたもん、なんかちょっと見たことあるってこれ、
そう、
でもタヌキは可愛いな、
アはちょっとロボット系なんですよね、でも青とピンクでちょっとタイついになってるかなというのは感じはします。で、イが狐と狛犬らしいですよね。なんか神社でよくついになってるものですよね、で、ウはおとぎ話の狐と狸ということで、まあ狐と狸といえば対立、よくおとぎ話では、
これガスヒーポンじゃないですか。
ああ、ほんまや、ガスヒーポン。
もうパクリばっかりじゃないです
か。そんな攻撃的な、攻撃的なのやめてください。はい。それで、ちょっとこのキャラクターを すいません、先生のことを言ってるんですけど、先生、このキャラクターについてどう思われますか？
はい、中山一郎です。なんでしょうね。そのキャラクターに限らずですけど、はい、ちょっといろんなものが世の中幼児化してませんか？なんか大人の我々からすれば、なんか、なんこれみたいな。共感しないしね、かっこよくないし、なんかな
と思う。かといって、リアルタヌキとキツネだったらなんか嫌ですよ。
キャラクターでないとわかんの？
なんかこのイメージキャラクターが、こう、 オリンピックの会場の説明のビデオとかに流れたりするらしいんですよね。
だからその生徒たちは漫画のキャラクターしすぎてるってことなんですよね、
うんうん、漫画のキャラクターが説明するのなんかそんなんって
という話
も
う
それがもう俺からすればなんでそこまで幼児性な、うん、そんなに何で バカだと思ってるのかなその国民を。
僕は今回のこの決め方がすごいなんかいやらしいなと思って、マークで揉めたじゃないですか。だから、なんか透明性を出させるために、あえて子供を使ってね、最初のこの、え、あ、い、うの案だけだし、で、最後は子供に決めさせましょうみたいな。じゃあ、それやったら一番最初から、小学生参加させたらいいんちゃうのと思うんですよ。だからすっげえいやらしいなと思って。
だからそういうやり方もなんか、なんやろうね。
まあ子供が選びやすいキャラクターにしてるんちゃいます?
親しみやすさを勘違いしてるよね。子供っぽくしてなんかみんなにって思ってるんでしょうけれど。
では子供の思惑と裏の大人の思惑という。
なんかね、もう最近も、嫌なのが、なんとかキャラ、なんとかキャラ?
ゆるキャラ、
ゆるキャラやついるじゃないですか。はい、なんか何でもゆるキャラ、ゆるキャラ言うて、もうね、キャラですらないものが出てきて、なんなんかなっていうね。なんか嬉しいみたいな。俺は全然興味ないんで、そういうの。
まあ、僕もおっさんなんで嬉しくはないんですけど、少子化が進んでるんで、子供にはちょっと媚びた社会にしていかないと。
子供って、その大人の媚びるのって分かると思うんですけどね。子供ながらにやっぱり、ああ、大人は子供に媚びてんな、みたいな。僕は小学校のゴジラ見てて、最初のゴジラ、昭和29年のモノクロね、あれを見てびっくりこいって、わ、すげえな、なんですけど、だんだん、まあ、子供にこびってきて、子供がなんかゴジラーとか言って叫んだりなんかしてね、助けてとか、もう子供だから言うんで、バカじゃないぞかな。ウルトラ Q なんかもね、大人のドラマの中にああいう不可思議なものが出てきて、で大人が真剣な顔してどう会場対象かいうのが面白かったのに、ウルトラ警備隊に少年の警備隊が入ったりすると、もう子供だからしらけるわけよ。大人の世界になんで子供が入ってきてんねんって、子供はそう思うはずやねん。なんだけども大人はなんか子供騙しは子供を騙せ言いながら、子供を騙そう騙そうしてるこの大人の軽薄さが、どうも俺は気に食わねえ。俺は気に食わねえ。俺は酒飲んだから頭良くなったぜ。
それ選手も言ってましたよ。
星野少年ごめんね。
まあそういう作り手側と視聴者のというい
やなんか気に食わ、ああ気に食
わ、2つの意見も出てきます。
俺って見ないもん俺も。
はい、それで今回のテーマなのですが、
ちょっとテーマですね。
はい、キャラクターから。このキャラクターを見ていて、この日本人だけではないと思うんですけれども、ついという概念が自分のその最近身の回りを意識して見てるとあるなというのを感じまして、ついの概念というかついの存在ですね。オリンピックとパラリンピックっていうのも、まあ一緒に並んでるついの存在になっておりますし、そのマスコットキャラクターも、まあ、ついの存在で、ということになっているのですが、ついってなんだ?ということになってきたんですよね。ついって、例えば、読み方でちょっと意味合いが、同じ漢字でも意味合いが違ってきますよね。ついのことを対と読んだら、なんだか対立とか対決などの競い合いや優劣をつけるような関係性になってくるのに、ついという言い方をすると、なんかその2つが並んで成立するものであったり、どうも甲乙をつけるべきではないなという存在、印象や、共通する性質と対極的な性質が程よく融合している2つのものの関係性というのが見えてきたのですけれども、先生、この概念って合ってるんでしょうか。
これね、 ちゃめちゃ難しいだこのテーマ。
はい。
めちゃめちゃ難しいね。みんな黙ってるやん。みんな黙ってるやん。はあ、みたいな。二というのはね、人間の世界っていう概念なんですよ。はい、あの人間って二っていう数字がたくさんある。目が二つ、はい、耳が二つ、鼻が二つでしょ。うで、男とか女がいて、はい、ね、だから、火と水があってとか、天と地があってっていう、人間が住んでる世の中っていうのが、ついでできてるっていうのが概念なんですよ。はい、で、三つという数字になると、これがもう神の概念になって、三つ、人間の臓器で三つっていうのはないわけで、はい、鼻の三つあるやつおらへんわね。うん、口三つあるやつおらへんわね。昔三つ目が通るって三つ目の、でもこれは神様になっちゃうんだよね。だから三という数字はちょっと、我々の世界とは違うんだよっていう世界になっていくんですよ。
はい、
うん、だから二という字は、この世の中っていう、そういう印でもあるんです。だから、対で表す。対決で表す。っていうことなんですね。陰と陽って言うじゃないですか。陰陽ってね。陰と陽って陰であって陽ができている。世の中は全て陰と陽でできている。手のひらも表に出すか裏を見せるかでもうその印象が全く違うっていうね。世の中には影があると光があるところには影がある。表があると裏があるっていうふうにみんな陰と陽、陰と陽、陰と陽で説明するっていう。まあ、道教のから来た考えでもあるんですけども。
はい、
それがまあ根本的にあるんで、もう全部次で考える。それと、これとこれではどっちがいいとかいうのが分かりやすいでしょ。
はい、
企画なんかですね、企画書なんかでも、まあ僕はちょっと書いてこいと熟成いいじゃないですか。1個だけ書いてくると、分からへんがいいとか悪いとか、
うん、
2つ書いてこいと。2つ書いてきたら、そこだけど、これよりはこっちの方がいいよねとか、
うん、
これよくできてもこれダメだよねって比較できるやんか。
はい、
じゃあ、2つのうちの、また A と B があったら、A がどうもいいと。じゃあ、この A を基本にもう1つ書いてきて、で、A と今度は C 書いてくると。C のはいいよねって言ったら、明らかに A より C のはいいわけやから、その B より圧倒的にいいわけよ。そうやってどんどんどんどんと重ねていくと、まあ、よりいいものができるよっていう。だから、2つあって2つのうちのどっちってことになると分かりやすいでしょ。だからそういう意味で対があるんですよ。で、対なんだけども、2つあれば、仲良くなることもあれば、その、なんか悪くなることもあるんで、これが対決になったりとか、ということになっていくんだと思うんですよね。
なるほど、
うん、だから一つではありえない。先があったら魚があるでね、そういうのね。カレーがあったらご飯がある。これね、
それ分かりやすい
ですね。分かりやすいやろ。
福神漬けはどこに。
福神漬けはご飯でしょ。
じゃないんですか。
密になっちゃう。
神の数字に
神に近づいた。
あ、なるほど。でも先生、ちょっと思う、昔話を聞いててすごい思うことがあったんですけど、キツネとタヌキってあるじゃないですか。あれ、人間からしてみたらどっちも動物なんですけど、なんか競い合ってるとこ、争い合ってるものばっかりが目立って、仲良くしてる描写が印象にないんですけども、
だって犬と猫もそうじゃないですか、
うん、
犬と猫言うてもあまり仲いいじゃなくて、なんか争ってるって伝わってる。犬かと猫かっていうのがやっぱりね、なんか悪いだとかって、
はい、じゃあそれはそのキツネとタヌキを使って対立性を、
だからキツネとタヌキはどっちも化かすんやけども、キツネはうまく化かすっていうイメージですよね、はい、なんかこの歯を頭にパッとつけてドロンとやったら綺麗な女性に化けたっていう話があるじゃないですか、
うん、
ね、バクチバにキツネがね行ったっていう話あるんですよ。バクチバで長藩やってる時にキツネが行って、で見事に人間に化けて、そこでそうバクチバで勝ったね、勝って出て行った。キツネタヌキそれ見てて、うん、わしもやりたいなと思って、ほんだキツネが出てきたから、そのキツネにのが化けてた人間にもっぺん化け直して、うん、あ、忘れました、もっぺん入るわ、おーたぬきが来たってどつかれた。なんでわかったやろなとよう見たら尻尾を化けるのを忘れてたっていう。
あ、
だからどっか間が抜けてるって。
なるほど、うん、では 意の中にもやっぱり甲乙というものは
こう、ね、だから、ついやから、こう、だから、キツネとタヌキは全く一緒だったキャラクターを分ける必要がないわけで、どっちか言ったら、キツネが賢くて、タヌキは間が抜けてるよね。でも、可愛いのはタヌキだよね、みたいな。
ああ。
ことあるやん。
なるほど。
うん、うん。
その、キツネつながりで、なんですけれども、神社の、に行ったら、お稲荷さんとかに行ったら、キツネさんが、こう両方に配置されてあったり、あの狛犬とかも配置されてますけど、あれはどういう対なんです
か？あれね、四天王寺の近くに、ね、大江神社っていう神社があって、あそこはね、狛犬か狛虎なんですよ。虎なんですよ。で、何が起こってるかだ、阪神タイガースの優勝阪神のメガホンとかね、こう、わー置いてあって優勝旗が。えらいことになってますね。
そういう。
阪神タイガース優勝祈願神社になって
る。すごいな。
信仰の対象とかではなく。
すごい。
うん、でももともと狛犬って犬とは書いてあるけれど、あのデザインからしてあれは獅子じゃないかってことがありますよね。
獅子ですね、あれは。
なるほど。あの、そのお獅子さんとか、狐さんってよく見たら口が、あと、うんになってますよね。あの、あとうんって、あの、あうんの呼吸とかでもよく聞くんですけど、うん、どういう意味なんですか？
あーからうんですよ。あいうえを書きかけるか。うんです。だから、あうんで全てを表すというんです、う
ん、はい、うん。じゃあその、あとうんの、あの、間を通ったらなんか、いいことでもあるんでしょうか？
あのね、いわゆるオカルトって、なんかそういう考えが、あるんですね。うん、特にあの、オカルトというか、まあ、日本の場合は、言霊思想っていうのがあって、全部、人っていうのが、まあ人間の人っていうのは、実は、ひふみよいつもなね、ここ、とうのとう。だから、1から10まで全部揃ってるのが人間であって、人であるっていう、それと同じような考え方なのかなと。
うん。
うん、だから、言霊ってそう、日本語ってそういう風になってる。だーっと、うんっていうのは、それと同じで完全ということを意味してる。で、人というのも完全であるってことを意味してるということで、まあ、言霊学的には言い表せる。で、あーと、うんがあって完全。だから、あーうんの呼吸っていうのは、そうなんです。あーうんの呼吸で、よし、これでいける。一緒になったなっていう、そういう。うん、
先生、ちょっとトンチになってしまうんですけど、うん、そのあと、あの像とうんの像の間を通らずに、お尻の方を通ったら何になるんですかね？
お尻の通るってこと？
お尻の方って、あと、うんの像がこう向かい合ってる真ん中を普通通るもんなんですけど、お尻の方を通って、たらどうなんだろうってすごい。
今だからどう通ろうが通ろうが何も起こらないんちゃう。
ああ、なるほど、やっぱり。
でもなんかあのキリスト教のアルファでありオメガであるっていうのが通じますよね。
そうやね、あのヨハネの黙示録であるんですけどね。すべてをこれもすべてを言い表すってのがあるわけですよ。うん。まあだからその聖書にもそういうのはありますからね。その言霊に近いようなものっていうのがどうもあるみたいなんで。で、あの、聖書っていうのは、あの、ゲマトリアっていう読み方ができるって。聖書、まあ、ヘブライ語で書いてあるんですけど、ヘブライ語って数字に直るんですって。数字で全部直したら、例えば、その、まあ、358966877とかなるじゃないですか。その文字を英語、あの、数字変換するとこの、数字変換したらこの数字の変換で数字同士並べると語句が違ってくると。で、それをもってヘブライ語に直すと意味が全く違ってくる。で、そこに実は聖書の奥義が書いてあるのではないかというのが、まあ、あの、いわゆる神秘学的な考えなんですよ。いわゆる、ユダヤのカッバーラっていう、カッバーラっていうのかなという考え方があって、で、日本の言葉も実はよく似てる。だから、古事記なんかも、いわゆる、あの、この言葉を変換するとまた違う言葉が出てくるんじゃないかっていう読み解きの仕方があったり、アマツカナギ学っていうんですけど、というのがあったりするんですよ。だからそこがね、踏み入ってしまうと、もう、わけわからん世界になっていく。と面白い世界にはなるんですけども、だから世の中の真実、真羅万象を言葉で表すっていうことでもあるわけですよ。で、そこに一つでは読み解けない、二つあると。ついとなすものがあって、そのついとなすものの間にいろんなものがあるよって。このついとなすのは最初と最後であるっていうね、考え方で。それで象徴してる。で、またオカルトって象徴学なんですよ。 うん、そこにあるものを、そう読み解いていく。そこにあるものは必ず何か意味があるっていうことを読み解いていくのが、まあ、言ったオカルトの学問なので。
なるほど。うん、それではそのついの考え方にまた戻るんですけれども、先ほどついの考え方がその道教のからの考え方とあったんですけれども、
うん、陰と陽ね、陰と陽、
はい、陰と陽、
太陽があって月がある、夜があって昼があるみたいなね、
はい、うん、この太極図みたいなのはアジアの方だけなんですかね。西洋とかにもそういう似たような図式とかあったりするのかなというのを今思ったんですけども。
なんか俺とばっかから他の人に振ってあげてよ。
はい、じゃあ、すいません。じゃあ皆さん、今ちょっと聞いてて、なんか思ったことなんでも言ってくださったら。
大体装飾とかそういうのは大体、シンメドリーって言うんですか、うん、
はい。
ついだよなって今、つらつら考えたんですよ。まあ、例えばほら、カーテンとかね。はい、あれもつい、まあ、大体2枚でついですよ。
はい、
それとか、ありがち、壺ですわね。
はい、
うん、飾り壺も結構ついなのが多いやなとか、うん、そんなこと考えたんですね。ティーカップのソーサーとは、カップとソーサー違うかとか思いながら聞いたんです。
あ、でも、カップとソーサーも2つで1つで、ある意味、ついの関係ですかね。
そこに、ティーポットが加わったら、神の方に領域にいて
ちょっとそこは分からない
。神聖な場所とか、うん、そういうところって、ついのものが多いような気がするんですよ。はい、でも、物事の普遍的なものって、結局、ついになってるものって多いんですよ。例えば、男と女とかさ、
そうい う
こと
で。
うん、だから、ついはもしかしたらひっくり返すとタイでもあって、タイはついでもあるのかなとかいろいろちょっと今考えてました。
なるほど。
そうやって思うと、そのついとタイの言葉を読み違えたら、そうすごい、はい、意味が変わるんだっていうのすごい面白いなって今思いながら聞いてたんですけどね。
はい、ありがとうございます。他には何かありませんか？
だから、はい、男と女ってあるじゃないですか、
はい、
でちょっと話出せないかもしれないですけど、はい、男と女って対立する時もあるじゃないですか、
はい、
ただお互いお互いまあ、繋がり合うこともあるじゃないですか、
はい、
そういうのって対とついってじゃ共存してるのかなと思って、う
ん、なるほど、
異なって同じもののような気がする、
うん、
男と女は、
思ったよりもちょっと私が思っていたよりもついというものが難しい概念だなと今思いました。
まあ、あと宇宙的な規模でいくと、はい、宇宙が始まった時には物質と反物質っていうものが、はい、できたと。で物質と反物質が結びつくとエネルギーを放出して消滅しちゃうんですよ、
はい、
でも宇宙が誕生した時にちょっとだけ普通の物質の方が量が多かったっていうので大半は対消滅っていう現象を起こして消えちゃうんだけれども、はい、まあ、ちょっとだけ物質の量が多かったから今こうして我々が存在しているっていうようなそういうところにまで行くんで、
うん、なるほど。とまだ何かついねについてあったら、
まあバランスの問題としてもついの方がいいですわな、見た目的に、
うん
う
ん
うん、思うんです。
安心するよね、なんか落ち着く、
は
い、
そうそう。
だけどあえてそのついになってるものを崩したくなる自分もいるみたいな、
あ、うん、
それがたいなのかなって思ったりとか、
先ほどの海田さんのお話で思ったんですけども、皆さんはシンメトリーとアシンメトリーってどっちが服とか好みとかありますか？
アシンメトリーの方が好きです、服だったら。あえて、
そうですね、服だったらアシンメトリーですけどね、
はい、
装飾とかそういうやつだったら、まあ、やっぱシンメトリーの方が見てて安心ですよね、本当。
あとメイクもシンメトリーですよね、眉の位置とか、そう、入れるメイクのね、その色の位置とか。
顔がシンメトリーない人もあったりしたね。
でも、男爵みたいな。
シンメトリーちゃいますやろ、もともと。
ほんまのシンメトリーやったら、息子美人になるらしいけど
ね。アルカイクスマイルでした
っけ、うん、そうはならない。人形そうにはなってないらしいです。
うん、
だからできるだけメイクで近づけたいみたいな。
ああ、うん、そういうことかいな、
ね、うん、
メイクでカバーできるかと思うけどね
人間性は出てきますよね、メイクでカバーできない。
シンメトリーという考え方、シンメトリーを美とする考え方は西洋式で、日本はアシンメトリーを のを好むという話も聞いたことがあったので、あ、そういうところもシンメトリー、
例えば床の間ってそうじゃないですか、
はい、
床の間ってあの片っぽだけ床の間があって、シンメトリーってもう片っぽの床の間があるとダメだけども、片っぽだけに合う、それもそこの床の間が部屋の真ん中にあるわけで、端の方にちょこっとかあったりなんかするっていうね、うん、日本庭園というのもそのいわゆるシンメトリーじゃないよね、
はい、
うん、だから日本の文化って実はシンメトリーでない文化も共存してる、
うん、
うん、でそれがどちらかというと日本独特の文化だったりする。だから、さっきは中国だとか大陸やってきた文化っていうのはシンメトリーが多いんだけども、日本独特、日本庭園もそうでしょ。
はい。
だから床の間もそうでしょ。ただ日本庭園は最初はなんか渡来人がやったとかいう、うん、あの危うじというのがいて、二十歳の親戚なんですけど、彼があのやったっていう話はありますけど、でもまあちょっと日本人のそのまあものの考え方は彼のシンメトリーではない。っていう、そこがまた日本人の日本の独特の文化があるっていう話もあるけどね、うんうん、
確かにシンメトリーばっかりを B にしてしまうと、今ちょっと西さんのお洋服を見て思ったんですけれども、シンメトリーにするんだったら西さんのお胸にあるロゴのやつも2つこう胸に、
うん、
左と右につけとかないといけないのに、それがないということはアシンメトリー、
お洋服お胸まあ似合わない言葉僕にありがとうございます。
まああとその創作の観点から言うと、はい、やっぱり話の中にそういう何か対になるものとかがあった方が、うん、その読みどころっていうのが分かりやすくなっていいのかなと思いますよね。
キャラクターも結構対比っていうのがありますからね。
まああの、うん、ウルトラマン対怪獣みたいなね。う
ん、貧乏に欲しいまだ金持ちだ。
わかりやすい。
でも対立しているようで、でも別の面から見るとやっぱり共通点があるとか、うん、両方とも宇宙人やとかね、
両方とも野球してますわな
とか、そうそうそうとかいうのがあるし、
野球してるけど片っぽはピッチャーで片っぽはバッターや、どっちもバッターバッターだったらどうする、どうする、
なるほど。
だからそうすると対立関係だけではなくて、そのアウフヘーベンという別の概念がまた入ってきたりするんですよね。いいですね。
なるほど。いや、このテーマにしてどうなることやらと思いましたが。
だからまあ、その大きいものを表すには、やっぱりちっちゃいものを対比させるっていうやり方だとかっていう、まあそういうことでスピードを指そうと思ったら、そのスピード出てるものとそうじゃないもの、映画なんかもそういう対比するんですけどね。
はい。
うん。うん。黄色いリボンなんて情報の映画で、場所が最初バーシュートするんですけども、何にもない荒野なんですけども、手前に木をバーッと植えておいて、木がバーッと流れることによって、馬車が速く走ってるというふうに見せるとかね。うん、うん。ゴジラが出てきても、周りにあるセットをいかに精密にゴジラに合わせて作るかで、その人間が普段目に見ているものとゴジラと対比させるだとかね。うん、まあ演習なんですけど、そういうのっていうのは、うん、だから対比がいるわけですよ。
なるほど。
うん、
で話が膨らんできたのですが、ここで音楽が流れてまいりました、エンディングの時間となってしまいました。作劇ネトラジは毎週土曜日更新しております。ご意見ご感想などはサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何か一言お願いします。
あの、他の人が見つけていないような何か新たな対になるようなものっていうんですかね。
はい。
だからそういう新たな組み合わせみたいなのが見つかれば、なんか新しい発見になるんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。
ついだけについていけなかったです。
はい。いや、なかなか今回面白かったんで、これは個人的な永久保存版です。
ありがとうございます。
作劇塾ってついというか光と闇がごっちゃになってるよなと思いながら、ね、
おー、
はい、聞いておりました。
コメント、最後のコメントで言おうと思ってたら、坂本さんに持って行かれてしまった。次お願いします。
あ、はい、例えば男性器と女性器とか、はい、なんか人間の源みたいな部分もついだなというふうに、
自
然的なものなのかなというふうに思いました。
ありがとうございます。先生、最後に何か、
まあ、会したことなかったかな。
ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。